恵みをいただく御言葉は創世記の3章22節から24節です。創世記3章22節から24節。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して、命の木への道を守るために、エデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。アメン。それではお祈りいたします。今私たちの愛する主イエス様、私たちはあなたを褒めたたえます。今あなたの御言葉をいただくためにここに集っております。どうか語るしもべの唇及び聞く耳を一人一人をあなたが清め守ってください。命の木への道を主を再び得て、そしてあなたの命に到達できるこれからでありますように、どうか導いてください。一切を御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。エデンの園には命の木、それから、ね、善悪知る木、それがエデンの園の中央に置かれておりました。これは神の民にとって、ね、いつも付きまとう問題です。皆さん一人一人はいつでも、ね、命を選択するか、それとも自分の善悪判断に、ね、委ねるか、ね、この二者択一がいつでも、ね、迫られているわけです。そしてこの今お読みしましたところによりますと、命の木、エデンの園の中にある命の木に至る道は、これは、ね、もう炎の剣、ね、ケルビムと輪を描いて回る炎の剣、ね、それによって、もう命の木のへの道は遮断されてしまって、そこに到達できなくなってしまいました。木、これ本当に、聖書の中においては不思議な存在です。もう一章の初めから出てきますけれども、木は、創造の第3日目に創造されました。で、第4日目に太陽とか、ね、月とか星とか、そうした、光る球体、巨大な球体が作られたんですけど、ですから、ね、木は太陽が作られる前に創造されていて、ね、そして太陽が作られる前からもう、ね、種を持って、実を結ぶ木が、はい、ね、ありますね。創世記1章の11節と12節のところでは、神は、地は植物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせようと仰せられた。そのようになった。そしてこの、ね、その次の、ね、14節に、太陽とか月とか星が作られています。皆さん、太陽なしで育つ木、草、ね、それがその存在があるんです。不思議ですね。太陽の光なしで、木が育つんでしょうか、ね、育つんですね。光は創造の第一日に創造されております。その光を受けて、木も草もそれが育つ、ね、そういう 木や草があります。どうやら私たちの知らない、ね、木や草がその存在があるようです。一体この木や草、ね、何でしょうね。ちなみにこれ私がこの間提出した博士論文の中に、ね、私は、記したんですけども、でこの、太陽の光なしで、ね、育つ木や草、この存在ですね、聖書の、最後の章黙示録に、ね、聖書の最後の章の、ね、黙示録22章に、その存在が確認されております。 それは、ね、要するに命の木なんですね。もう結論から言うと、黙示録の22章といえば、もうね、太陽も月も星もないね、もう以前の天も以前の地も全て巻き去られて過ぎ去って、もはや海もないね、漱石の21章においてもうすでに太陽も月もね全部なくなった、その後の世界に、ね、存在する木があるんですね、命の木、ね、そう黙示録の22章の、一節から、一節を二節ですね。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって12種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。アメン。で、ここにその太陽の光抜きで、ただ神の栄光、もうこの都は神の栄光の光で満たされていて、もはや太陽もいらないって、その前の章の21章の23節にありますね。都にはこれを照らす太陽も月もいらない、というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。ですから、ね、ただ神の栄光の光を受けて育つ木、ね、命の木、それは毎月、ね、十二種の実がなって、そしてその葉っぱは諸国の民を癒す。ですから、ね、この命の木、それはただ神の栄光を受けて育つんです。しかし、ね、先ほど漱石でお読みしました通りに、この命の木に至る道、エデンの園に至る道はもう遮断されてしまっております。じゃあ果たして私たち、ね、天国に入らなければ命の木が食べられないのか。それがですね、聖書を全体見渡しますと、どうやらエデンの園の 外側で命の木を、ね、それに到達する方法がいくつかあることが確認されましたね。まあ、それ発見して論文に書いたんですけども、箴言にあります、ね、箴言に4回命の木が出てくるんですけども、ね、その命の木のに、ね、エデンの外側で命の木に至るその方法、これですね、箴言に4箇所出てくるんですが、いずれもですね、テフィリンと関係あるんです。皆さん、テフィリン、ね、結論から言いますと、テフィリンは命の木に至る唯一の道です、ね、エデンの園の外側において命の木に至る、ね、ことができる。それは、ね、御言葉を、ね、それは反復して宣言して、それを暗記して、それを口ずさんで唇から信仰を混ぜて宣言することによって、ね、命の木、ね、これを私たちもいただくことができるんです。まずですね、箴言の3章、これ冒頭でお読みしました。箴言3章の18節、箴言の3章の18節をお読みしますと、知恵はこれを固く握る者には命の木である。これを掴んでいる者は幸いである。アメン。命の木出てきましたね。知恵はこれを固く握る者には命の木、ね、ですから知恵というものがあります。もう御言葉は知恵の集合体です。知恵そのものは、ね、御言葉ですけれども、ですから知恵を、これを固く握る者には命の木です、ね、このですから命の木、それは知恵を固く握る状態ですね。御言葉がここにあります、ね、聖書ここにありますね。皆さんの手元にも今聖書がありますね。その聖書を、ね、この御言葉を固く握る者には、ね、命の木に至る、その道を歩んでいるわけですけれども、聖書がここにあるのにそれを固く握ろうとしない、ね、御言葉を固く握りしめようとしない人は、聖書がここにあるにもかかわらず、ね、知恵がここにもあるにもかかわらずそれを放置しているならば、命の木をロスしているわけです。皆さん、それはとてもそんなことです。御言葉があるならば、目の前に置かれているならば、これを固く握り続けること、そういう人にとっては知恵は命の木になって、ね、これを掴んでいるものは幸いであるって書いてあります。皆さん、御言葉を固く握りしめて、こう掴んで離さない人は幸いです。皆さんの口、ね、 唇から宣言することによって、ね、御言葉を食べる、ね、そういうふうに皆さん学んでおります。皆さんの唇から御言葉をですからはっきりと宣言し、ね、ですから皆さんチャピンするときははっきりと声に出して、その自分の口から語り出された声、それを耳で、ね、聞いて、それによって御言葉を食べることができるんです。これが、ね、チャピンです。ですから皆さん唇から宣言する、ね、それによってもう唇を持って、唇の結ぶ果実を食べて、皆さんは命の木に至っているんです。知恵、これはこれによって主は天地を定め世界を創造されました、ね、知恵の言葉、命の言葉、ね、知恵は世界を創造する前から存在しておりました。そして神様はこの知恵の言葉、知恵によって固く打ち立てました。でこの19節20節も見ますと、主は知恵をもって地のもといを定め、英知をもって天を固く立てられた。深淵はその知識によって張り裂け、雲は露を注ぐ。アメン。神様は言葉をもって世界を創造されました。であるからにはその世界を創造された神の言葉、これを皆さんの口から信仰を混ぜて宣言するとき、皆さんも、ね、この世界を動かす側、ね、世界の側から支配されるものではなく、逆に皆さんを神の言葉によって世界を、ね、信仰を持って世界を支配し統治する者の側に入ることができるんです。だから、ね、信仰を混ぜて御言葉を宣言すること、これは命の木です。でその次に、命の木が出てくるのは箴言の11章30節です。箴言の11章、30節、正しい者の結ぶ実は命の木である。知恵のある者は人の心を捉える。アメン。で正しい者の結ぶ実は命の木です。創世記におけるあの、ね、創造の3日目に創造された木、それは、ね、太陽の光を受けないで、ね、ただ神の栄光を持って、ね、実を結ぶ、ね、木でした。私たちも、ね、太陽の光なしでも、ね、神の栄光を持って神の正しい、ね、その知識によって、そして神様のその守りの御手の中で命の木の実、ね、皆さんは義の実を結ぶことができるんです。ヘブル書の方に、ね、平安な義の実を結ぶには、ね、忍耐して御言葉をしっかりと、ね、固く守り続けていく人は、ね、平安な義の実を結ぶ、書いてあるんですけども、ですから皆さんが忍耐を持って御言葉を握りしめ続けていること、皆さんの唇から、ね、御言葉をもう昼も夜も口ずさみ続けている人、そういう人は豊かな実を結びます。詩編の一編に書いてありますね。そういう人はね、もう流れのほとりのそばに植わった木のようだ、ね、昼も夜も、ね、その教えを口ずさむ、ね、その人は、ね、何をしても栄える。ですから皆さん唇から御言葉を離さない、それを握りしめて離さない、そして宣言し続ける、そういう人は豊かな実を結ぶ。そして、ね、正しいもの御言葉によって整えられ、正しい、ね、もとされた義とされた人は命の木のように本当に豊かに命の実を実りを豊かに結ばせるようになります。そして、ね、知恵のあるものは人の心を捉える、ね、この30章の30節の後半にありますね。人を捉えるんです。そういう御言葉によって鉄品された人は本当になんか魅力あるものになり、そしてあ、なんかこの人の中には何か本質的なものがある、そう思って人々が集まってくるんです。イエス様のもとには本当に多くの人々が集ってきました。イエス様が、ね、それを、ね、もうこのもう黙って誰にも知らせてはならないと言っても、それでも人々は、ね、たくさん集まってきました。知恵のある人はそのように本当に多くの人々の目に留まってどんどん集まってくるんです。しかし、ね、31節に書いてあります。もし正しい者がこの世で報いを受けるなら、悪者や罪人はなおさらその報いを受けよう、ね、報いがあるんです。正しい人に対しては正しい人なりの報いがあり、また悪者に対しては悪者罪人なりの報いが、ね、なおさらあるんです。 ですから皆さんは御言葉を握りしめて、そして御言葉の中から、ね、何が本当に主の御前に喜ばれ、主の御前に正しいことであるのか、そして何が主の御前において間違ってそれは罪であるのか、これ御言葉、この基準を、ね、しっかりと皆さんの中に蓄えるわけです。信玄はもうまさしくですね、その知恵とまたこの世の中における成功と失敗の法則、ね、それに導いております。だから、ね、信玄を手引きするということをこれを進めているわけであり、そしてなぜかですね、信玄を手引きにしてくださいって言うと、ね、嫌がる人がいるんですね。詩編じゃダメですかとか、ね、黙示録英語じゃダメですかとかですね、いや、信玄が本当に必要な人にとっては信玄が必要なんです。この信玄の中に、ね、知恵がまたわきまえが、ね、育っていく、その秘訣があるからであり、ですからそれを肉が嫌がるんですね。肉が嫌がるから、だから信玄はなぜか、ね、信玄じゃダメ、信玄じゃなきゃいけないんですかっていうことになるんです。ですから皆さん信玄、ね、本当にキム・ヒョンジョン先生も言ってたんですけど、信玄を、ね、は他の書の、ね、3倍ぐらいは難しい書、ね、覚えるのに難儀する書だけど、しかしそれをテピにしたらもう他の章の 3つの章を覚えたに匹敵するほどの知恵を得る、金先生言っておりました。
この信玄ですね、信玄を覚えるということはどういうことか、人に対して、物に対して、ことに対して、自然に対して、神に対して、あらゆるもう商売に対して、隣人に対して、あらゆる面々に対して、ね、やっていいこととやっちゃいけないことが全部書いてあるんですよ。だから要するにこの信玄を覚えると、これしなさいとかこれやめなさいとか言わなくてもいいの。信玄そのものがその人の中で、あ、これは言っちゃいけないね、これは言っちゃいけない、これはね、もらってはダメ、これは買ってはダメ、これは飲んではダメ、もう全部教えるんですよ、信玄自らが。え、あ、この人は付き合ってダメだよって。なぜかというと、その人の中を見たときに、その人の中に信玄がダメだよって言っている、ね、そういうあの性質がこうあると見えるんですよ。そして自分が悪いことをしようとしても、ね、あ、これはやっちゃいけない、信玄にこうこう書いてあるから、ね、だからこの信玄というのは、ね、神に対するルール、人に対するルール、自然に対するルール、法律に対するルール、愛に対して、訓戒に対して、慰めに対して、あらゆるルールが全部書いてある。だから、これを覚えるとどうなるかって言ったら、自分の中に、ね、ちょうどね、一つの信号機が与えられて、ね、信号、青だと、いけいけいけでしょ？赤だと、行っちゃダメだよって言ってるでしょ？で、どうしていいかわからない時っていうのは信号機は黄色だよね。だからこれね、本当に立ち止まれとか、今行けとか、今行っちゃダメだよとか、それをね、正確に教えるのがこの信玄なんですよ。だからこの信玄のテピリンっていうのは本当に大事なんです。
命の木、ね、これが記されている、ね、3つ目のこの信玄の箇所は13章の12節ですね。13章の12節、期待が長引くと心は病む、望みが叶うことは命の木である。アメン、ね、ここにおいても、ね、忍耐の末に、ね、命を得る、というところが記されております。本当に私たちは命の木を得るためには、もう忍耐して、そして本当に御言葉の中にかなった、その通りそれを得る、そのコツがここに書かれてあります、ね、望みが叶うことは命の木、ね、別に、お酒を飲みたい人がお酒を手に入れることができた、ね、その望みが叶った、それは命の木ではありません。むしろ命の御言葉、これに沿った、ね、その望み、その期待、それが叶うことが命の木です。ですから、ね、本当に御言葉に対してのその志、その期待、それを本当に忍耐をして待つ、ね、 それがなかなか叶えられないと、その期待が長引くと心は病んでしまいます。そしてね、その期待が長引いて心が病んでしまって、御言葉を、ね、それを握りしめようとする手を離してしまうならば、命の木を手放してしまいます。けれども御言葉を、ね、固く握りしめて手ピリを続けている人は命の木に到達するんです。またこの13節に、御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受けるって、ね、書いてあります。御言葉を、ね、本当に忍耐して握りしめる人は報いを受けます。命令を敬う人、御言葉に沿った命令、御言葉に沿ったその指導、ね、霊的指導者の御言葉に沿った指導、これを敬う人は、ね、報いを受けますけれども、しかしそれを蔑む人は身を滅ぼしてしまいます、ね、本当に私たちはこのことを気をつけるべきです。そして、命の木、箴言の中で4つ目に出てくるところが、箴言15章の、4節ですね、15章の4節、穏やかな舌は命の木、偽りの舌は魂の破滅。アメン、ね、穏やかな舌、これですね、原文を直訳しますと治癒的な舌、ね、治療する舌、ね、癒す舌、ね、それが穏やかな舌、ね、この穏やかな舌は命の木、しかし偽りの舌は魂の破滅です。ですから結局唇から出てくる言葉によって、ね、人は身を刈り取り、そしてそのある人の口から出た言葉によって、ね、人は影響を受けます。またあるいは養いを受けたり、あるいは破滅を受けてしまったり、ね、します。ですからこの唇の言葉、これは本当によくよく気をつけるべきなんですけども、しかし口はですね、心の内にあるものが、ね、外に出てくるってイエスもおっしゃいました。人はその舌で、ね、心の中にあるものを、ね、その舌で語る。ですから舌を制御することはできません。制御するためにはその源を制御するべきです。で、腹の中にあること、ね、心の中にあること、その内に蓄える言葉、これを制御するべきです。要するにテピリンですね、御言葉を皆さんの内側によく蓄えて、よくこれを、ね、咀嚼し噛み締めているならば、皆さんは倉庫のようなものです。今福の源で倉庫を探してますね。倉庫の中に何を入れるか、ね、それによってその倉庫の中から取り出されるものがあるわけですね。ですから倉庫の中に、ね、ピアノしか入ってないのに、ね、その倉庫から麻薬を取り出すことはできません、ね、もし倉庫の中に、ね、そういう危険物、違法なものが、ね、倉庫の中に蓄えられているのに、その倉庫の中からピアノを取り出すことはできません。それと同じように皆さんも、ね、心の中に本当に御言葉という健全な言葉をたくさん蓄えているならば、健全な言葉が口から出てきて、違法な言葉は一切出てこなくなります。で、心の中の、ね、に蓄えている言葉、これを皆さんは管理するべきです。皆さんの心の中に本当に苦々しい、ね、罪の思いや汚れた思い、ね、それによって満たされているならば、本当に出てくる言葉、あるいは起こす行動から、ただただ苦々しいものしか出てきません。ですから普段何を思っているか、普段何を考えるか、普段どの言葉を取り入れるか、ね、これを皆さんはしっかりと管理し制御するべきです。この、ね、穏やかな舌、ね、治癒的な舌は命の木と書いてあります。御言葉のテピリによって本当にその人が清められ、整えられて、知恵を得た人は人を癒す言葉を語り出します。ある人は、ね、人を仲違いする言葉が語り出されて、ね、あの人が来たらもう組織がもうその組織の中がもう喧嘩だらけになってしまった、ね、そういう人は確かにおります。それは心の中が本当に人を貶める言葉、あるいは揶揄する言葉、ね、もう陰口を叩く言葉、人を、ね、それただ上げつらう言葉しかその人の中に入っていないとするならば、そういう人はどこに行ってもトラブルメーカーになってしまいますけれども、しかし御言葉がそのある人の中に たっぷりと蓄えられて入り込んでいるならば、その人が行くところ行くところを命の木として命の実を結び至る、ね、 行くところ行くところで人を癒し、人を解放させます。だからね、皆さん、テピリン、これが大事なんです。テピリン、これは命の木に至る方法です。どうか皆さんね、エデンの園の外側に今生きておりますけれども、しかし皆さんはしっかりとテピリンによって養われてください、ね、この創世記において、先ほど、ね、朗読しましたところ、主はこの命の木に、もう人は善悪を知る存在になってしまった。ですからもうその善悪を知った上で、もう神から離れた善悪判断、もう御言葉から離れて自分のあれしたい、これしたい、信玄は嫌だ、そういった善悪判断、これと同時に永遠の命を持たせるとするならば、それはね、もう世界が地獄と化してしまいます。だから神様は命の木の道を、エデンの園の命の木の道を遮断したんです。しかしエデンの園の外側において命の木を得るためには、皆さんは御言葉を固く握りしめる人、これこそが命の木に至る法則です。
非常に正しい法則なんですね。どういうことかって、一番最初の人であってあったアダムとエヴァというのが主の命の木である、ね、木の元である、この御言葉をね退いたから罪を犯したんですよ。だからその罪を犯した人はね、絶対その命の木に到達しないように、主がねそこにもう到達しない、その仕組みを置いてくださったね、ということなんですけど、今度ね近づく方法として御言葉なんですよ。御言葉だけで近づくことができるよということを言ってるんですね。だから来られた方が御言葉になるイエスキリストだった。そしてイエスキリストを通して私たちはね、まだ命の木へと近づくことができるんだけど、方法は一つしかない、言葉によって私たちは命の木に到達することができるということを言っているんですよ。
ですから皆さん、唇から宣言する言葉、ね、皆さん言葉によって罪に陥り、言葉によって破滅にも至ることがあるし、しかし言葉によって救いに至り、言葉によって命、永遠の命に到達することができます。だから、ね、どの言葉を食べるか、どの言葉を宣言するか、ね、これによく気をつけてください。エデンの園の外側において、ね、テピリン、御言葉を繰り返し繰り返し信仰を混ぜて宣言すること、これによって豊かに命に到達して、本当に皆さんこの日本においてテピリンの先駆けとして皆さんは、ね、ここにおります。どうか皆さんはこの御言葉の、ね、テピリンによって命をどんどん得て、周りを潤して、ね、もう流し出して、そして、ね、諸国の民を癒すような、そのような存在になっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。ハレルヤ、愛する様、誠の命の木、私たちはそれに到達したいです。御言葉をこれを繰り返し繰り返し宣言し、これを握りしめて手放さないこと、これによってこそ私たちは命の木に到達できます。主よ、本当に私たちが本当に命の木のような存在となり、神の栄光の光を豊かに受けて、豊かな実を結び、そして神の栄光の実りを主を毎月実らせるような、そのようなものになりたいです。主よ、御霊の助けによって我らを導き、そのようにしてくださいますように、またそれを願う、求めて、そして御言葉を手放さない一人一人がますます豊かに祝福される様を見て、本当にあなたの御言葉は正しかったのだと、あなたの御言葉は昼も夜も口ずさむのはなんと幸いかと、その模範となる我ら一同でありますように、あなたが導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉、幸いな言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。太陽の光なしで唯一の木、この木のみが私たちを生かし、私たちを処世され、そして神の御前において、神の子としてのその栄養分を得て育つことができますように、私たちに与えられている唯一の 月であることを感謝いたします。主よ、太陽の光ではなく、イエス様、本当にあなたの栄光の光によって育つことができる、ただ一つの方法、この命の木であられる御言葉を私たちに豊かに与えてください。この御言葉によって蓄えられたもの、そしてこの御言葉を蓄えた分、その私たちが赤の御言葉を蓄えたとしたら赤が、また黄色だったら黄色が、そのそれぞれの蓄えたその色合い、その形、その性質、それを実ることができるということをしっかりと確信して、主よ、本当に私たち自身があなたの望むその御言葉を私たちの中に蓄えて、あなたが蓄えさせてくださったその御言葉の形を口で宣言して、宣言したその言葉がいろいろなその宣言された言葉にふさわしく形をなし、香りをなし、そして性質をなし、そして味をなし、そして主イエスキリストの栄光を表すことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。テピリに知った言葉が私たちの口から宣言された時、主よ、宣言された言葉は、宣言した人の宣言された言葉を責任を取るために、その形を成してくださることを心から感謝いたします。主よ、私たち一人一人が宣言した言葉によって形なされたあなたの幸いに預かり、そしてさらにそれを得たものとして主の皆を褒めたたえることができますように、主が私たちを祝福してくださることを感謝します。今日あなたは太陽の光なしで育つ最も私たちが大切にしなければならないこの命の木に対して教えてくださったことを感謝いたします。もっと詳しくこの命の木に対して私たちが知るものでありますように、そして確信を得て、そしてこの命の木を育み育ててくださるお方の中に私たちは立ち止まり、そして大きく育てられ、そして主の皆を褒めたたえることができますように、私たち自身が本当に蓄えられたその言葉のゆえに命の木の現れのこの実態となりますように、主よ、あなたが祝福してください。今日与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの真の命の木となるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。